はい、皆様こんにちは、そしてこんばんはですね、横浜鶴見区出身、前議員の、加藤正則、私加藤正が、ずっとお届けしております、加藤正時事トーク第26回、12月のですね、中旬から下旬までです、年末までのね放送分でございます。今日もですね、パンクバンドエイプリルのマーシャさん、そして友人の三国さん、レギュラーコメンテーターのとの二方とともにですね進めていきます。お二方よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、もう年の瀬ですね。まあクリスマスだ、年末の何やらかにやらだ、大掃除だ、いろいろね皆さん大変でしょうけれども、まあこの年だとね、この時期だと、まあテレビでも何でもそうですけどね、1年振り返ってどうですかねなんていうことをよくやりますけれどもね、当番組でもですね少しまず最初にねやりたいと思います。まずまあ私はですね年男だったんですね。2016年、今48歳ですから、ちょうど1968年、昭和43年9月4日生まれの私加藤正です。今年年男でございました。猿年ですね。だから来年はまあ同級生で、1月から3月生まれの同級生はまだ同級生で、年男年女ですけれどもね、鳥年かな来年ね、になります。まあいろんなことがあった年でした。まあとにかく子供の育児のこと、親の看病のこと、あとは選挙のね浪人活動とか仕事のことで、この番組もやらせていただいて、まあいろいろなことで、慌ただしく目まぐるしい1年で、ございました。またですね次の選挙に向けてもですねしっかりと浪人活動をしながらですね来年も頑張っていきたいななんて思っている私ですけれども、まず三國さんどんな年でした？個人的に。
まあ個人的にはまあ、まあそれなりにまあ過ごせたかなとは思いますけれども、まあ社会情勢的にはまあ参議院選挙がまあああいう形になって
ですね。
まあかなり憲法改正ということが現実的なことになりましたし、あとはまあアメリカではまあトランプさんが当選されたということで、まあマスコミはまあアメリカも含めてですね番狂わせといった報道がありますけれども、
うん、
あとはまあ いろいろですね、東京の方ではですね初の女性の都知事が誕生したということもありましたんで、まあやはり変動の激動、変動の年なのかなというふうに思いました。
まさにまあ東京都知事、まあ舛添前知事のね問題とかそういったこともですね、東京都政とか都知事選挙とかですね参議院選挙のこともそうだし、この番組でもですねいろいろな角度からね取り上げさせていただきました。まあ、特に政策という角度からね物差しで、もう中立的にですねこう見させていただいて、もう客観的にねやらせていただきましたけれども、次にマーシャさん、
はい
ね、まあ、本当にね最大のイベント、マダ娘が誕生したっていうのもあるでしょうけれども、まあ、それも含めてですねどうでしたかこの1年間2016年。
そうですね、まあまあ、まあ前回も言っちゃったんですけど変化があったなっていうのはもちろん、まあ、娘が生まれたのもそうなんですけども、まあこういうこの時事トークとか僕収録させてもらってるんですけど、まあ他の番組も入ってきたりとかで、
まあ、
娘との出会いっていう、娘との子供出会いといえば、まあ、いろんな人との出会いがもう多くなった年かなと思います。
いやなんかねグッとくるコメントだったなと思います。出会いですよね、まさにね、人生はまあ出会いと別れの繰り返し、それで楽しいこと苦しいこと、まあ、喜怒哀楽を繰り返すのがまあ人生ですけれども、まあ、私も本当に同じ気持ちですね。まあ政治家でもありますからね、当選した時とかね落選した時の嬉しかったこと悔しかったことっていうのも大きいんですけれども、やっぱり出会い、いろんな人との出会いね、マーシャさんともこの番組にあたって出会わせていただいたと、三國さんとはねもう付き合い長いですけれども、もういろんな人と出会わせていただいたなとこの1年2年思いますね。でマーシャさん、娘さんとの出会いというね いい表現だと思いますよ、これまさにそうなんですよね。まあ、生まれてきてくれてありがとうとか、生まれたと子供ができたっていうのはよく言われることなんだけれども、それも確かにそうなのかもしれないけれども、やはり一人のね、人間と人間との出会いですから、しかも血のつながったね、まあ、本当に出会えたなと。まあ、私の方もなかなかね、子供ができずに苦労してきたんですけれども、やっとですね、まあ、なんとかできました。まだまだね、不妊治療なども含めて苦しんでいらっしゃる方たくさんいらっしゃいますんでね、本当にそういった方々も心から応援していきたいなと思います。まあ、いい出会い、そして、まあ、ね、親しい人、お世話になった人、兄貴分みたいな人との別れもね、ありました。まあ、出会いと別れ、その中でもね、特に出会いで人間大きくなるんだなということを感じさせていただきました。マーシャさんのコメントからね、いろんなことをちょっと頭がよぎったのでね、ちょっとまた追加コメントさせていただきました。で、今日はこの12月下旬第26回はですね、11月12月と経済シリーズでやらせていただいております。とにかく円高、円安、インフレ、デフレ、ミクロだのマクロだの、経済にはね、いろんな用語が来てですね、なんだかちんぷんかんぷんだ、よく分かんないな、金利が高いとか低いとかですね、よくそういったことを今まで言われて、私もですね、勉強会の講師とか、まあ、いくつか講演させてもらったこともあるし、自分自身でも政治経済駅前民塾っていうものを開塾していた時代にですね、細かくホワイトボードなども使って解説などをこの経済に関してもしてきました。私もですね、この仕事がやっぱり長いものですからね、政治の仕事よりはまだ経済関係での仕事、金融証券、業務の方がですね、まだ長いですね。私、まあ、同じぐらいになったかな、もうこれかれこれ、はい、ですからね、これやってきましたけれども、でインフレシリーズを特に前回と前々回ですね、11月下旬、12月上旬、インフレとは何ぞや、いろんな種類があるねって、インフレの時どうしたらいいんだろうね、どんなといいところがあるの、どんな悪いところがあるのっていうことをですね、やってきましたけれども、でそれに対して、今回はですね、デフレ、デフレーション、デフレということをですね、まずやりたいと思いますけれども、まずですね、最初にお伝えしておきたいところが、物とかサービスの値段がどうなってっていうことはですね、前回やりました。だから、まあ前回のね、放送分もぜひぜひお聞きください。でデフレというのはですね、まあ後でもやりますけれども、とにかく物とかサービスの値段が下がる、インフレはね上がるんだからその逆ですから、値段が下がるんですね。ただ値段が下がると、いいじゃんだけじゃないんですよね。物とかサービスの値段が下がる、で売ってる量とかですね、契約してる量、売ってる量が同じだとすると、売上は下がるわけですね。当然値段が下がれば売上がそのまま下がる。100円のものを100個売ってて1万円でしたと、でそれがですね、値段が50円になっちゃったと、そしたらば50円で100個だと売上が5000円になっちゃうと、1万円からいきなり5000円に半分になっちゃうと、そういったことなんですよ。だから物とかサービスの値段が下がる、物価が下がる、売上が下がる、会社の売上が下がっちゃうと給料が下がっちゃう、そして下手すればクビになっちゃう、雇用がなくなっちゃう。そうするとお金がないし、先も不安だから財布の紐が締めちゃうと、あんまり無駄遣いできないね、欲しいもの買えないね、欲しいんだけども買えないねってなっちゃう。消費が下がると、で消費が下がれば当然欲しい人が減るわけですよね。需要と供給で需要の方が少なく、物はたくさん作れる能力作れるんだけれども、しかも物はたくさん余ってるんだけれども、もう需要が減る。気持ちは買いたいんだけれども、お金がないから買えないよっていう風になっちゃうと、消費がまあそのまま減るわけですよね。そうすると またぐるっと戻って物とかサービスの値段がもっとまた下がっちゃう。で同じく売上が下がってまた給料がもっと下がる、ボーナスももっと下がる。で、また雇用もなくなっちゃう。でこういうのを、まあ、デフレスパイラルとよく言われます。これね後でもやりますけれども、こういったことで、いいこと全然ないじゃんっていうのがですねデフレでございますので、少しねこれを若干細かくなりますけれども、なるべく分かりやすくやりますから、ぜひお聞きいただければと思います。まず経済デフレの概要としてはですね、経済全体で見た買い手と売り手のバランスが崩れること、すなわちですね、買い手の総数が売り手の総数を下回ることが主な原因なんですね。買い手が少ない、売り手はたくさんいる、買い手は少ない、当然下がっちゃう、当たり前の話ですね。で、お金の事情もあります。お金の供給量、マネーサプライ、お金の供給、これが、減っちゃう。で売り手買い手のギャップをもたらして、これがデフレにつながる、こういうケースもありますし、とにかく値段の下落というのはですね、同時にお金の価値の上昇、これは前回もお伝えしてた通り、物とかサービスがの価値が下がるとお金の価値が上がる、で逆は逆ですね、物とか価値、サービスの価値が上がるとお金の価値が下がる、で同時にそれと同時に金利が上がったり下がったり、これは前回もお伝えした通りで、でですね、この株とか債券、不動産とかそういう資産価格の下落っていうのはですね、このデフレっていうものの概念には含まないんですね。いろんな要因で株が上がったり下がったりとかね、しますから、このデフレの概念にはこれを含まれません。別な要因もねたくさんあるから、株とか債券とか不動産とかそういうね資産ものですね、お金持ちの人たちのやつっていうことですけれども有名なねケインズさん、ケインズ政策とかで有名なね、カタカナでケインズさんは、前回もお伝えしましたけれども、前回インフレでね何種類かありますよと、緩やかなマイルドインフレっていうのはいいインフレですよと言いました。でそれに対して全然ダメなインフレがハイパーインフレーション、ハイパーインフレ、爆発的なインフレっていうのはもうとんでもないですよということを前回もお話ししましたけれども、この経済学者のケインズさんは、このハイパーインフレっていうものを除けばインフレというものよりもデフレの方が害が大きいんだと、もう害だらけなんだっていうようなことを言ってます。確かにそうなんですね。でその理由は、世界経済が低迷している中でですね、富裕層に損をさせるよりも経済的弱者、市民庶民生活者、経済的弱者のですね失業とかを進めちゃう方が経済へのダメージが大きいということですよね。これは当たり前でございます。こういったことから、デフレはとんでもないねということをまず言われております。でそのデフレの影響のことをですねちょっと考えていきたいと思いますけども、デフレの弊害というのはですね、現金お金の価値が上がりすぎて、で逆に物とかサービスやそれに関わる人件費、人の価値が下がりすぎていること。でデフレの時にはですね、所得が抑制される、まあ、給料が下がるとかその変わらないとかねなっちゃうんですよね、ボーナスも。だから選択の幅が限定されて一人勝ちを生み出しやすいんですよね。結局ある一握りの人、一部の人たちだけがいい思いをしちゃう、ケースですよね。で要は景気が悪くなっても、景気が悪くなってもですね、売上が減って給料が下がるっていうのがあんまり関係ない人たち、まあ、公務員の人たちもそうですよね。あとはもともとすごい資産家、もうおじいちゃん、ひいおじいちゃん、ひいひいおじいちゃんの代からですね、ものすごい土地持ちなんだよって、まあ自分たちね作り上げてきたものじゃないけど、たまたますごい土地持ちで、その不動産の売ったり買ったり貸したりだけでももうすごいお金が入ってくるよとかね、そのお金で、また不動産に投資したり株とか債券やったりするよっていう資産家もね、一代でゼロから築いて富を得た人も いらっしゃいますけれども、多くの方がですね、やはりご先祖様からの引き継ぎ品ですよね、それで資産家っていう人はたくさんいらっしゃいます。そういった人たちはだけがまあ、あのいい思いというかですね、特に痛くも痒くもないよとなるけれども、一般的な私もそうなんですけども、市民庶民生活者、私たちにとってはろくでもないということになるんですね。まあ、例えば1万円で買えるものの量が増えると、値段が下がれば1万円で買えるものの量増えるじゃん、だ一見メリットがあるように見えることはですね、実際にはその1万円を稼ぐこと自体が難しいんですね。だ1万円値段が下が、物価が下がるんだから1万円でいっぱい買えるじゃん、でも1万円を稼ぐこと自体がもっと難しくなっちゃうから、デフレで有利にはならない、こういうことですよね。でデフレは名目的にはですね、低い金利に見えてもお金の借り手にとっての負担はデフレの分だけ重くなるんです。この場合の借り手にはですね、国とか政府も含まれるんですね。だからデフレの状況っていうのは、要は税収が上がりませんよね、売上が減っちゃう、給料が減っちゃう、だから所得税も大きな税金ですよね、法人税とか会社の法人税とか個人のね、お給料から来る所得税とか、これがこの辺が大きいじゃないですか。だからデフレだったらば下がっちゃうわけですね、売り上げも減っちゃう、給料も減っちゃうんだから、下がっちゃう、税収が上がらないから財政再建にとっても大きなマイナスですよね。だ国にとってもダメダメじゃんということになります。これがデフレですね。でまあ逆にメリットを受ける人っていうのはどういうパターンかというと、物価が下落すると、で金利が逆に上がるわけですね。で同額の利子の受け取りであってもですね、その価値が上昇するわけですから、例えばですね、国債とか債券を保有している人は債券の値段がですね、やっぱ上がるわけですよ、上昇します、だから儲かるじゃんと、資産家だから債券買っててよかった、値段が上がって儲かった、こういうことになりますね。だから固定された収入がある、もうとにかく収入も資産もいっぱいあるんだよという人は、後々から来る物価が安くなるわけですから、生活水準が向上する、こういうケースはいいんだけれども、まあだからデフレは椅子取りゲームなんかというふうによく言われますよね。だから正規雇用、正社員の人とという安定した椅子に座って収入がある人にとっては、まあそんなに痛くも痒くもないよっていう人もいますね。大手上場企業の正社員とか、偉い人、給料が高い人なんかにとってはあんまり関係ないよと。ただ比較的中所得とかですね、所得が少ない方、雇用が厳しい方、もう非正規の方、パートの方、いいな正社員はっていう風になっちゃう方もいっぱいいらっしゃるじゃないですか。そういった方は、辛いわけですよね。だから一部の人たちにだけ少し遅れてね、物価が下がるからいいじゃんと。ただ多くの人にとっては、雇用とか給料が下がる、雇用奪われる、嫌だということになります。だからデメリットを受ける人はですね、企業収益が停滞する、で雇用と所得が減っちゃうと。で住宅ローンとかで借金を抱えている人はですね、物価の下落で実際、債務がね増えちゃうわけですよね、借金が増えちゃうことになります、事実上ですね。だから現在と将来の所得が変わんなければ、デフレの方がたくさん物が買えるため良いが、所得は物価の変動によって影響を受ける。さらに企業の倒産、失業、預金、生命保険の安全性や将来の年金などがデフレによって悪影響を受けると、こういう指摘がありますけれども、それもその通りになりますね。とにかく生活が苦しくなるだけじゃんと、そういうことですね。デフレにとって 年金とか失業保険とかそういったものの制度も崩壊の危機にさらされちゃうんだよというふうな指摘もたくさん出てきております。でですね、デフレの中でもう少しやっていきますけれども、やはり失業が怖いですよね。給料が下がるのも怖いけれども失業が怖いと。デフレというのはね、実質金利と実質賃金がまあ上がっちゃうということになるんですけれども、実質賃金ですね、というか企業収益を結局圧迫するわけです。売上が下がっちゃうわけですから、で売上が下がっちゃうとそのまま利益も減っちゃうわけですから、でその結果企業活動っていうのはですね停滞しちゃうんです。だから失業が増えちゃう。でデフレの中でもですね、労働者の名目賃金、いきなり給料下げられないからですね、企業はリストラを進めちゃうんですね。じゃあもうリストラでクビにする人はクビにしちゃえっていう風になっちゃう。またはですね、非正規雇用とか失業が増えるんですよね。もう正社員は増やせないねってことになっちゃう。これもいいことじゃないですよね。だマイルドなインフレ状態だったらばいいインフレだという風にね、前回も申し上げましたけれども、社員のが給料が上がる、で経営者はさほど苦労せずに済むんですね、まあ、インフレしてるわけですから売り上げも増えてるわけですから。でデフレに陥ると人件費は事実上増加してしまう。売り上げ減っちゃうけども、先ほども話した通りいきなりね、給料ボーナス下げられないか、で経営者にとって大きな負担となり、それでリストラをやっぱり会社が、そういうふうにリストラとかできちゃうからね、リストラをやったり雇用システムそのものを見直してざるを得なくなると。民間の給料が上がらないことや雇用不安で若者の就職難、こういうのがデフレの弊害ということになります。でデフレギャップという言葉も先ほども少し触れましたけれども、デフレギャップという言葉はですね、実際の需要買い手が現実の供給売り手、これを下回り、要は需要よりも供給の方が多い、需要の方が少ないということですね。この状態になった差のこと、この格差のことをデフレギャップということをよく言います。とにかく失業が増える、物価水準が減るけれども成長率が減っちゃう。でデフレギャップを解消するためにはですね、需要を増やすか供給を減らす、どちらかしかないですよね。必要がありますけれども、市場において供給システムが出来上がっているケースで供給を減らすっていうことが容易ではないんですよね。だってラインを、工場のラインを止めちゃったりしなきゃなんないと、もうもともとラインがあるよと、工場もあるよと、でもラインを止めちゃう、そうすると皆さん一時クビねっていうことになっちゃうんですね。これとんでもないことになっちゃいますね。だから一般的に政府が減税とか金融緩和政策で政府支出を、政府のね財政政策と言いますけども、政府がお金をいっぱい出して需要を喚起する政策が実際は取られます。ですごいケースはね、国によってはですね、兵役で雇用を創出するなんていう国もありますね。兵役をすればその兵隊さんにお給料みたいな、ね、手当を払うわけですから、こういった形で雇用を創出するような場合もあるみたいです。でデフレスパイラルというお話ね、先ほど冒頭にもしました。今一度ね、戻るとですね、とにかく物価の下落で、そうなると企業収益が圧迫減る、で企業の経費節約になる、でまた需要不足になる、そしてさらなる物価の下落になる、でさらなる企業収益が圧迫で、設備投資もこういろいろね、設備を投資していこうという設備投資も抑えちゃう、抑制する、でリストラなんかにで雇用が減っちゃう、失業が増えちゃう。そうすると家計の所得収入お給料が減っちゃう、もう買う力購買力が減っちゃう、で消費が減っちゃう、もうとにかくこういうことがぐるぐるぐるぐる回るということになっちゃうんですよね。これが良くないでことなんですね。だからでスパイラルっていうのは螺旋階段だから、これがもうぐるぐるぐるぐる悪循環と、もう物価の下落、景気の悪化の循環がもうとどまることなく進むようなことを、経済がどんどんどんどん小さくなっちゃう、これをデフレスパイラルと言います。 でデフレ対策のね最後のところでこれデフレ対策をどういうことをやったらいいのかということをやりますけれども、とにかく限られているんですよね。で今日本では散々やってきてますけれども、量的緩和っていうようなことをやってきます。要は世の中に出回るお金をたくさん、量をたくさん出すと、お金の量をもう金利はもうゼロ金利、もうゼロぐらいまで金利を下げてきちゃった。でもなおかつもっとやるためにはもう金利をもう実際マイナスにしたいとか、とにかくお金をたくさん世の中に出すと、そうするとお金がたくさん世の中に出回る、お金の価値が下がる。これも前回お伝えした通り、お金の価値が下がれば物とかサービスの価値が上がる、デフレが止まる、インフレになると、そういうことを言われてますけど、なかなかうまいこといかないままもう二十何年経ってますね。私が新入社員だった頃、平成3年91年の時がですね、金利が一番高い時でしたね。もうこの長年来の中ではですね、もう長期金利も 10% ぐらい、10年のものでもあったりする商品があったし、短期プライムレート短期金利でも 7.25 とかですね、そんな時代ですから、 7% 台ですか、短期ですよ。でこれがですね、それ以降ずっと金利下がりっぱなしで、いくらやっても、で年率 2% ぐらい成長できるようになんていうことを、インフレターゲットなんかを設定して一生懸命国とか日銀がやってますけれども、なかなかうまいことが言っていないというのが今の実情ですね。とにかく資産、政府が発行した国債とかも、世の中に出ている金融資産を日銀が買い取って、とにかく金融資産を買い取る代わりにお金をたくさん世の中に出しますよというようなやり方。あとは円高だったらばですね、円高になっちゃったらば円を売ってドルを例えば買うとかね、ユーロを買うとか、円を売ることによって円高を是正するような為替の介入、こういうのも対策の一つに。あと金融機関に対してですね、政府が資本を入れる、銀行がこれでもうやばいやばいっていう時に、銀行が潰れたらもっと経済おかしくなっちゃうから資本を入れるとかですね、こういったことがですねいろいろありますね、やり方。まあ累進課税制度なんかによる税制による自動的な減税効果とかですね、いろんなやり方があります。財政をボーンと出して、財政出動ですね、国のお金をボーンと出して何か物を作ったり買ったりなんだりすることによってですね、で先ほどお伝えしていた需要と供給のギャップを埋めるというようなこと、まあ、政府がいろんなものを買い取りますよと、買い取り制度とかですね、あとは家計の財政を通じたね所得保障とか補填とかですね、そんなことをやる方法とかもありますけれども、基本的には今までなかなかうまいこと言っていないっていうのがこのデフレのね今の状況です。これでだいたいこの11月12月ですね、インフレデフレに関してやらせていただきました。この過去のね放送文をぜひ聞いていただきたいんですけれども、特にこの11月12月はですね、ひらがなで加藤漢字で正法加藤正則で検索していただくと、私のフェイスブックページにですね過去のアーカイブとか載っております。最後になりますけれどもね、一言ずつ三國サマーシャさん、来年の抱負を一言ずつお願いいたします。
まあやっぱり良い年でですね、世界平和でなるようにというふうにもう祈らずにおられません。
はい、マーシャさんいかがですか。
来年もですね、まあ、音楽活動を頑張って、そしてひまわりの成長を、円滑にというか元気いっぱいに育てたいと思います。
はい、ぜひねリスナーの皆様もとにかく良いお年をお迎えください。そして来年が、聞いていただいている皆様にとってですね、そして多くの皆様、それ以外の、ね、皆様にとっても素晴らしい1年であることをとにかく心よりもうお祈りしてお願いして、今年の番組をこれで締めさせていただきます。また来年2017年もどうかよろしくお願いいたします。皆様ありがとうございました。
ハッピーニューイヤー。
ありがとうございます。This program is broadcasting at
MBS FM EMFM Group AM 1611 Long Term Evolution Radio Piccolo FM Kaz Radio Yoichi Japanese Net Radio Radio Station and Intermedia Japan